はい、今はですね福岡市の自宅の方から北九州市小倉クロスFMに向かって車を走らせております。時刻は9時、朝の9時ですね。眠いです、めちゃくちゃ眠いです。でちょっと昨日飲み事があってクラフトビールをしこたま飲んだんで、ちょっとクラフトビールを飲みに行くっていう仕事やったんで、なんかいろんな種類のクラフトビールを飲みに行かないといけなくて、行かないといけなくてっていうか別に行きたくなかったわけではなくて、行きたかったし行かないとその仕事が達成できないという意味 で行かないといけ なかったということなんですけど、めっちゃ飲んだのもあって今頭がぼーっとしてるんですけど、ちょっとねこのクラフトビールに関してもどっかで何かしらまたいい報告できればいいなと思うんですけど、それはいいとして、最近ちょっと緊張することがありまして、僕もうここ最近緊張するっていうことがもうなくなってきてて、結構大勢の人の前で喋ったりとか、いわゆる何ですか、初対面で社会的地位がめっちゃ高い方とかと喋る機会をありがたいことに増えてきてはいるんですね。でなんかもうそういうのであんまり緊張するみたいなことはなくなってきてるんですよ。でこれはなんでなのか分かんないですけど、慣れの問題もあるし、執着しなくなった結果に対してとかもあるかもしれないし、もしかしたら自分に自信があるからとかいうのもあるかもしれないし、そうですね、いろいろあるかもしれないですけど、緊張しなくなってたんですけど、でもついこの間は結構緊張する収録があったんですよね。それは愛の楽曲工房と、子育てのラジオティーチャーティーチャーのコラボレーション収録というものをやりましたと。これはね緊張したんですよね。なんかわかんないですけど、なんか10分前ぐらいからちょっとそわそわしだして、で5分前ぐらいになるとちょっとズームで収録やったんですけど、まだあと4分あるか、もう3分か、よしちょっと待って、そろそろズーム入るか、よし入ろう、よし入るぞ、俺は入るぞ、よしよっしゃ入るみたいな、なんかそういうちょっと気合い入れてんみたいな感じで収録に臨むっていうことがありましたね。でこれね、なんで緊張したかっていうと、僕はもうずっと昔からティーチャーティーチャーが好きで聞いてるっていうことも公言してたんですね。で2人でやってるんですけど番組、ひとしくんはもちろん何回も会ったことあって、でやり取りもずっとしてたから別に緊張しないと。で遥先生は初めて話したんですね。メインでスピーカーされてる遥先生は話すのは初めてやったんですけど、正直遥先生に対しても全く緊張してないんですよ。じゃあ何に緊張したかっていうと、なんかここでティーチャーティーチャーの話をティーチャーティーチャーの2人として、ティーチャーティーチャーの魅力が伝えられなかった場合、社会にとってすげえ損失やなって思ったんですよね。なんかまだ聞いたことない人おそらくいらっしゃって、ティーチャーティーチャーという番組をですね、でなんかその集大成にしたくて、そのっていうのはもうこれを聞いて興味を持ってティーチャーティーチャー聞いてくれなかったらもう俺にやれることはないわっていうくらいの、なんかプレゼンですかね、言うたらプレゼンというか、なんというか別に僕がプレゼンするような構成ではなかったんであれなんですけど、僕らとティーチャーティーチャーの2人との対話の中で番組の魅力を伝えられなかった場合、うまくなんというかすごい責任感じたんですよね。なんかどう言ったんやろうね、なんかこの番組を広めないといけないという強烈な使命感にとらわれてるのかもしれないですけどいやだから緊張しましたね。なんかでも結果面白い回になったと思うんで、これいつ配信やったかな、多分 近日中に配信されると思うんですけど、うん、愛の楽曲工房側で1本、そしてティーチャーティーチャー側で1本、計2本撮らせてもらって、で前編後編でみたいな感じで分かれてるんで、で前編の方はもう愛の楽曲工房側でやらせてもらったんですけど、これはもう完全にお遊び会というか、あの1個企画があって、それで、まあ、僕らあの愛の楽曲工房側の3人がわちゃわちゃ して、まあ、あのそれをジャッジするみたいな、はるか先生とひとしくんがジャッジするみたいな回だったんで、もうこれ全然バラエティ要素がめっちゃ強かったんで、なんか結果に執着とかは全くなかったんですけど、でその後に後編としてティーチャーティーチャー側で僕らが3人で呼ばれて、でその番組について話すっていうのをやったんですけど、まあこれが伝わればいいなと本当に思ってますね。まあだいぶもう本当に語り出したら多分キリがないくらいやったんで、僕一人だけでも1時間ぐらい多分喋れるくらいの内容が頭の中にあって、でどれをどれくらいの長さで話すかみたいなところで、まあ実際ちゃんと語りきれてない部分とかあったりするぐらい、なんかまあ、ある中で、長すぎても伝わらないし短すぎても伝わらないしみたいなね、なんかねそういう感じでやりました。もしよかったら聞いてください、これは。はい、ということですよと。まあじゃあちょっとまた話全然変わって、X で深井さんがポストしてたんですけど、もうとにかくメールの返信ができねえと、なんかすごい目上の人とか大事な人からいっぱいメール来てるけど、もう10日間ぐらい放置してるやつとかが結構あったりして、もうメールなくなってくれやみたいな話を X でポストしてたんですけど、ああわかると思いましたね。これめちゃくちゃわかるんですよね。なんかまあもちろんちょっと深井さんのレベルと僕のレベルだったら、来てるメールの量とか連絡の量とか、そこに対する返答の返答がどういうものであるかによって大きくなんか何かが変わるみたいなことで言うと全然規模が違うんでしょうけど、僕と深井さんだったら、でもとはいえ僕レベルでも結構そういうのをいただいて、いろんな連絡を、なんか難しいんですよね返すのが。でこれまた困ったことに、あの大事な人と思ってる、丁重に扱いたいと思ってる、で何やったら目上の人であればあるほどメール遅くなるっていう現象が起きてて、まあ、これしょうがないんですけど、構造上あの大事な人から連絡来たらちゃんと言葉で返さないといけないと、で正しい日本語、正しい内容、気持ちが伝わる、誠意が伝わる内容で返したいなと思うから、パパッと片手まで打てないんですよね。パタッと片手まで打てなくて、うわちょっと後でやろうと思って、でそのまんま悪気なく忘れちゃってるみたいなのが結構あって、でなんかこれが LINE なら LINE、 Facebook メッセンジャーなら Facebook メッセンジャー、メールならメールで一本化されてたらここまで漏れがないと思うんですけど、 あと僕は X の DM とか、あと X のリプライとかもあるし、 Facebook のコメントとかもあるし、でもちろんメールがありますよね。でメールに関してももうメアドが普段使ってるやつが4つぐらいあって、とかもあるんで、でさらにスラックディスコードがあって、でサーバーとかもうめっちゃあるんですよね、そのディスコードサーバーとか。でなんかね、まあ、これはもうちょっとしょうがないんですけど、メンション付きでバンバンバンバン僕にメッセージが来るんですよ。例えばじゃあ株式会社ブックの、ディスコードサーバーがあるんですけど、全体告知みたいなのが結構あって、でアットマークエブリワンっていうのをつけると全体告知なんですけど、まあ、僕に関係ないやつとかも全体告知で来たりするんですよね。例えばいい金パレットの施設の、例えば何やろうな、重要なお知らせみたいな、例えば、この日はこうこうこういうイベントがあるので皆さんこういうところに気をつけておいてくださいみたいなって、僕以外全員にとって重要だからアットマークエブリバンで来るんですけど、僕は現場にいないんでそれ見なくていいんですよね実際。でも例えばじゃあ、今度〇〇さんが新しくスタッフに入ったので、 歓迎会しましょうみたいなやつもアットマークエブリバンで来るんですけど、これは僕見とかないといけないですよ、歓迎会行くから。だからそのなんていうんですかね、メンションの数に対して絶対に僕が何かアクションしたり見とかないといけないっていうものの数が少ないっていう状況が結構いろんなところで起きていて、うん、まあこれはだからしょうがないんですけどね。で実際じゃあ見とかない方がいいかっていうと、見といた方がいいんですよ。あ、パレットって最近こういう動きになってるんだなみたいなものは見といた方がいいんですね。僕が大して処理をしなかったとしても、そこの空気感を知っとくのと知らないのだったら、なんていうかこう全然違うから、はい、とかもありますしっていうのがまず1個。だからこれ単純に連絡ごとに返すっていうのは結構難しいって話ですね。であとはなんかもう1個言うと、僕が、収録とか車で移動とかをやってなかったら、つまりずっと事務作業とか、制作作業みたいなものをパソコンでやっている状態だったらまだマシなんですけど、僕の場合例えばじゃあ収録丸1日やりますってなった時に、例えばじゃあ古典のラジオの収録ってもう1日で本当に10時間とか撮ることあるんですよね。朝9時とかに集合してもう終わるの7時とかってある時に、携帯見れるのって何回かのタイミングしかないんですよ。ってなった時にパッて見たらもう未読70とかになってたりして、なんかそんなの返せるわけないじゃないですか。そのでじゃあ休み時間は休み時間で、その雑談するのも仕事だったりするから、携帯返信1時間じゃ休憩があったとして、1時間携帯に来た連絡の返信だけやればいいわけじゃなくて、そこで喋りながら飯を食うとかっていうのもチームのなんかこうコミュニケーションを円滑にするために必要な時間だったりするから、結局休み時間も休み時間になってない状態とかが普通にあるんですよね。うん、いや意外と大事なんですよね、昼飯喋りながら食うっていうのは。なんかこう今回の収録前回に比べてあれっすよねとか、あなんかそもそも古典ラジオ全体について話すこともあれば、なんか誰かの話についてずっと話すことでその人の人となりが分かったりとか、まあいろいろまあまああるわけじゃないですか、会話する雑談するっていうのがね、とかもありますと。であともう一個大事なのが、メールがまたむずいっていうのがあるんですよ。だから一番楽なのは喋りが一番楽なんですよ。もう電話してバーってバーって話して伝えるのが一番楽なんですけど、その次にまあ難しいのがチャットですよね。チャットでその次難しいのがメールっていう、この3つの順番になってくるんですけど、それぞれなんかデメリットあって、喋るっていうのはもちろん、同期しとかないといけないですよね。だから相手が かけてきたタイミング、もしくは自分からかけるタイミングで、タイミングが合致しないとこれ喋るっていうことができないっていうのと、あとは履歴が残らないっていうデメリットがありますよね。この2つのデメリットがえぐいんですよね。だからもう実質僕はもうほぼ使わないようにしてるんですけど、で口頭でスケジュール調整するとかなった日にはもう本当地獄というか、なんか言った言わないの話になるから、もう絶対やらないようにしてるんですよ、よっぽどのことない限りね、はい、です。で次チャットなんですけど、チャットに関してはじゃあ待って、先にメールからいくか。メール、メールについて言うと、なんとなくなんですけど、文章のが適当であってはいけないっていう雰囲気がチャットに比べてあるんですよ。なんかこれはね、なんかメールでちゃんと来てる文章に対してはお世話になっておりますブック代表樋口清則ですから始めないといけない感じがするし、でなんか要点を過不足なく抑えてシンプルな言葉で分かりやすく開業やフォーマットをしっかりし、でお礼の言葉とともに返信するっていうことがデフォルトで重要じゃないですか、メールの方が文化的に。で僕相当崩してる方だと思うんですけど、それもなんか相手がめっちゃでも丁寧に来るから、メールの場合はそれに対してありがとうございます OK ですびっくりマークびっくりマークみたいなので返すと、すごいこうこっちが舐めてる感じになるじゃないですか。相手はもう本当に挨拶してなんか綺麗な文章で来るわけだから、 いいっすねそれでとかは打てないんですよね。やっぱりこうこのなんかこう気遣いの非対称性みたいなものが気になるから、うん、メール苦手やと。でチャットやったらまあギリギリって感じなんですよね。だからまあ非同期で履歴も残る上でメールほどかっちりしなくていいっていうところで、まあ、チャットが一番バランスがいいから、まあ、基本的にチャットでのやり取りになるんですけど、まあ、でもこれはこれでねなんかチャットツールが多岐にわたっているっていうデメリットがまずあるんですよね。 LINE、Facebook、なんたらかんたら、Discord でそれもサーバーに分かれててみたいなところと、あと単純にライトに送り合えるからやっぱ通知の数とかメッセージの数がえぐいっていう、普通にそういうデメリットがあるから、なので一本化されてないから、うん、難しいですよね。分散されてる中で LINE 全部返したなよっしゃって思ってたら Facebook メッセンジャーで返信してないやつが残ってた、そのまま忘れてたとかがあるから、なんか結局もう根本的な解決策っておそらくなくて、じゃあもう普段からもう僕は返信ができない人間ですよっていうことをアピールし続けて、で返信が1日2日なかったら、あすいませんこの件どうなりましたってつついてくれるっていう関係性を作るしかないなと思ってるんですよね。だから本当になんかつついてくれるってめちゃくちゃありがたいんですよね。これ例えば僕より例えば後輩だったり立場が下、まあ、その立場ですね、価値じゃないですよもちろん、立場が下の人からすると催促をするって結構エネルギーいることだと思うんですよ。目上の人に催促をするって、でも僕からすると催促してくれないとかなんて失礼だって、いやこれ失礼とまでは思わないです、すいません、催促してくれるってめちゃくちゃ親切だなと思ってるんですよね。なんかこれなんかですね、催促してくれない状態ってどういう状態かっていうと、相手にごめんなさいってどんどんどんどん言わせないといけない状況を目下の人が作ってることに僕はなるなと思っていて、むちゃくちゃな理論なんですけどね、むちゃくちゃな理論なんですけど、なんかじゃあ例えばマサでいいですよ、もう やめましたけど、マサと僕って圧倒的になんというか上下関係が分かりやすくあってわけと思うんですけど、まさか僕に対して師匠じゃあこの件ってもうこれで言っていいですか確認お願いしますって来たとするじゃないですか。それを僕が返信忘れてて3日経ったとするじゃないですか。でまさかから何もなくて、でこれじゃあ2週間ぐらい催促しなかったとするじゃないですか僕に対して。ですいません師匠2週間前のやつってまだっすよねって言われた時に、うわマジごめん2週間も待たしちゃってマジごめん、いや2週間俺忘れてたのは結構やばいわマジごめんマッチごめんってならないといけないじゃないですか。これ3日で催促されてたらあーごめんぐらいで終わるじゃないですか。なんかだからめちゃくちゃ謝らせてしまうことになると思うんですよね、なんか催促しない状態ってなんかいやこれね、本当にもうダメ人間の勝手な理論ですけど、そう僕は思ってるっていうことをちゃんと伝えときたくてだから催促してくれてありがとうって本当に思ってるんで、でこれ人によって違うと思います。なんか何回も催促されることが失礼と思う人もいると思うから万人に当てはめないでほしいんですけど、僕の場合は本当に失礼じゃないので、なんか何回も催促されることがもう忘れて迷惑をかける方が100倍辛いので、っていうことを、まあ、いろんなところで言っていきたいなと思ってますね、はい。まあでもなんか甘えるなって話なんですけど、もう僕はもう諦めましたね。なんか甘えずに自分でちゃんと すべきだみたいな考えはもう本当に捨てないと、なんかどんどんこう心がすさんでいくので、できないことはできないって本当に諦めようと思って今に至るって感じですね。だから迷惑はかけますと、でもなんかその中でできるだけ迷惑をかけないようにはしたいから催促してねって話なんですけど、まあまあいいやこの話は、はい。ということでやっぱ連絡事 難しいですよね。本当にマネージャーがなんかいればいいなって思うんですけど、はい。